おはようございます。今日の日曜学校はクリスマス会をいたしまして、新しい子供も来て、恵まれた時となりました。皆さんの祈りを感謝いたします。またそれぞれの働きにも感謝いたします。で今日は、クリスマスを前にして、バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアという人を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか、私たち一人一人を導き、またこの御言葉を通して教えてくださいますようにお祈りいたします。どうか私たちの信仰を主がお守りください。また特にイエス様がご降誕されたことを記念するクリスマスを迎えようとしております。本当に主のその救いの技を改めて感謝し、また主に従うものとしてください。すべてを御手に追い出ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。クリスマスの頃になると大体こういうザカリアの話を、いたしましたけど、また今日もちょっとザカリアという人をもう一回見てみたいと思います。でバプテスマのヨハネの父であるザカリアという人ですけれども、ルカの福音書1章の5節にですね、ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベスが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた、というふうに紹介をしております。ザカリアは妻エリサベスと一緒に二人とも、ザカリアは祭司です。エリサベスも祭司の家の子供です、ね、ですから二人とも祭司の家系であるということがわかります。でアビアの組のものでとありますけれども、これ歴代史にですね、ダビデの時代に、アロンの子孫がそれぞれ祭司になるわけですけれども、たくさんいたわけですね、祭司になる人たちが。それでそれぞれ24の組に分けるんですよ、そして24の組に分けて、それぞれの当番制でそれぞれの組に神様の働きをさせたということです。そしてその24組のうちの8番目の組がアビアの組と言われるなんですね。そして、この時はですね、光沢ことになっていたというふうに旧説にあります。で、年に2回それぞれの組に奉仕の番が回ってくるんですけれども、このくじで決めますので、光沢番というのは一生の間1回あるかないかぐらいのものなんですね。それほど祭司の数も多かったということです。でこの時にザカリアが光沢ことにくじでですね、光沢ことになったってことは、もちろんそのくじ引きでってことですけども、その中に神様の御手があったということを私たちは見ることができます。神様がそのようにザカリアを光沢番にしていったんですね。で、このザカリアという人を見ていきたいんですけど、最初に彼はどんな人であったかっていうと、11節にすると主の使いが彼に現れて光の祭壇の右に立ったとあります。光沢祭壇は聖所の一番奥にあるんですね。でその一番奥にあるその光を焚こうとした時に、そこに御使いが現れた。で12節見ますと、これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたとあります。で、御使いが彼に言った最初の言葉は、恐れることはありませんということなんですね。 最初にザカリアという人を見ていきますと、恐れる人なんですね。もちろん祭司ですから神様のためにいろんな働きをいたします。そして6節にあるように神様の前に正しく歩んだ人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた人です。で、彼は多分尊敬されていたんだと思います。そして人々は祭司として彼を尊敬し、彼もまた神様に従って歩んでいたんだと思います。ただそれと信仰の歩みっていうのはちょっと違うかなという思いますね。ここで彼はまず恐怖に恐れていきます。恐れていくんですね。それが彼の一つの特徴でした。でもちろん私たちもこういう場所でですね、突然見つかりが現れた時にびっくりはすると思うんですけども、恐怖に襲われるということですね。なぜ彼は恐怖に襲われたのか、まあ、これからずっと見ていくんですけども、彼のやはり不信仰というのがやっぱりあったんだと思います。で、その後に出てくる同じ見つかりが、マリアのところに行きますけれども、マリアの場合は、28節にあるようにですね、見つかりは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだとあります。マリアの場合は恐怖には陥ってないんですね。恐怖には陥ってないです。でもザカリアは恐怖に襲われていくんですね。私たちもいろんなことがあるときに、こう確かに恐れる子には、ザカリアの場合は恐れるというよりも恐怖に襲われたってあります。この恐怖という言葉はただ単に恐れたとかそういうことよりも本当に怖かったんだと思います。もうこう恐怖に襲われて自分でどうしていいかわからない、皆さんもそういう経験ってありますかね。恐怖に襲われる、私も新聞配達やってた時に車がスリップして田んぼに突っ込みそうになってもう落ちたと思った時に、でもあの時で恐怖よりもさあどうなるかなぐらいでしたけど、本当にこの恐怖に襲われるっていうのはそんなに体験するものではないですね。この殺されるかもしれないとか思ったりすると確かに恐怖に襲われるかもしれませんが、で彼は恐怖に襲われたんですね。だから見つかりが最初に彼に言うのは恐れることはないということなんですよね。なぜ彼はそれほどまでの恐怖に襲われたかということです。彼は恐怖に襲われて狼狽しているんですね。動揺しているんですね。彼の場合見つかりを見たということで、見つかりを見て突然現れて恐怖に襲われているわけです。でも彼はまだ旧約聖書の時代の人です。新約聖書の時代の人っていうのはバプテスマのヨハネからまでが旧約の時代ですね。で、旧約聖書を読んでいきますと見つかりは時々現れております。彼自身聖書を読んでいたと思います。で、その中で見つかりはよく現れてくるんですね。特に創世記なんか見てきますと現れてきます。そして御使いが現れて敵の軍勢を打ち破ったとかですね、いろんなことがあります。ですから彼は御使いの存在っていうのは知ってたと思います。御使いの、コロサイ書なんか読むと天使を礼拝する人たちっていうのもいたようですから、私たちよりもこの聖書の時代の人はもっと御使い天使ですねとに対する考え方っていうのは私たちよりももっと深かったと思います。で、その見つかりが現れた時のでも恐怖なんですね。あ、来てくれたとかじゃなくて恐怖なんですね。で、彼自身はそこで自制心を失っていってしまってるんですよ。で、本当ならですね、イエス様を信じる者は 何があっても平静な自制心というものを持っているはずなんですね。何があったとしても決して不安におののく必要はないわけです。主が共におられるということを信じている限りですね。でも彼自身がどうしてそのように動揺し心を取り乱していったのか、なぜそうなっていったのかということをまた見ていきたいと思います。ルカの、今ルカ開けてますので8章を開けていただきますと、8章の22節から25節においてイエス様がですね、向こう岸へ、弟子たちと一緒に船に乗って向こう岸へ渡ろうというところが出てきます。ルカの8章の22節からですね。その時嵐が起こるんですね。でもイエス様は眠っているんです。彼らは水をかぶって危険になったと23節にあります。で、24節で、そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。普通こういう船の上の、嵐の中の船の中にいたときに、恐れるのは、当然です。この前来られた後藤先生ご夫妻のお子さんがちょっと遊びに来られて、海洋丸見たい、船を見たいって言うんで行ったんですけど、その時ものすごい嵐の日で、風はものすごく強い、そして雨もすごい強い時で、まあ、せっかく来たんで行きましょうって言って乗ったらですね、海洋丸でも繋がれてるじゃないですか。繋がれていてもう動かないようにしてますけど、あまりの風の強さに船が動いたんですよね。本当にあの海洋丸が揺れてるっていう感じなんですね。で、安全だと思っている海洋丸でもちょっと風でこう揺れると、あ、なんかちょっとこう揺れてる、あ、ちょっと怖いかなっていうふうに感じました。あれがもっと小さい小舟で嵐が吹き上がって、嵐の中で船がこうすごい揺れてる時にですね、怖がらないっていう方がおかしいかなと思います。でもイエス様は叱るんですね。イエス様は恐怖に襲われている弟子たちを、あなた方の信仰はどこにあるのですかって言われるんです。で、それはつまり、私が共にいるのになぜあなた方は怖がるのかっていうんですね。で、もちろんイエス様もですね、一緒に起きて大変だねとかね、一緒にいてくれたらいいけど寝てるんですよね。で、イエス様はそこに本当に人としての神、人としてまた神としてのイエス様っていうのはここに表されてますよね。人として疲れを覚え、嵐でも眠るほどの疲れを覚えていらっしゃる、まあ、人としての疲れですよね。でも嵐を収めるだけの力がある、それは神としてですよね。やはりイエス様っていうのは人で、この地上に来られた時には人であり神である、その姿が現れています。でもここでですね、彼らは恐れるんです。主が共におられるのに、嵐の中に恐れた時にイエス様は弟子たちに言われたのは、あなた方の信仰はどこにあるのですかって言われるんですよ。同じことなんですよ。このザカリアも見つかりが現れた恐怖の中で恐れることはありません、ありますけども、なぜ恐れるのか。神の使いが現れたことで、なぜ彼はそこにこう恐れたのだろうかと思います。さっきのところでいくなら、あなたの信仰はどこにあるのかって言われるのと同じことなんですね。で、彼ザカリアのですね、もう一つの問題は、御使いが何を言ったかというと、13節の ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。ということもあります。あなたの願いが聞き入れられたのです。ここに一つのザカリアの不信仰の原因があるんだと思います。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。あなた方に子供が生まれますよという御使いの言葉なんです。ところがですね、ザカリアはその言葉を聞いたときに、18節でザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。つまり、彼は御使いの言った言葉を信じなかったっていうところがあります。ザカリアとエリサベツには子供がなかった。7節にありますように、彼らには子がなかった。で、彼らはそのためにずっと祈り続けていたんだと思います。だからあなたの願いが聞き入れられたということは、ずっと子供が与えられるようにと祈り続けていたのに、なかなか与えられない。そこに彼の信仰の一つの姿勢というのがやっぱり問われていく問題でした。で、当時ですね、子供がないっていうことは、やはり、世間からいろんなこと言われてたんだ。特にイスラエルは子供がないっていうのは神様の祝福がないっていうふうに言われてました。そしてまた祭司というのは世襲制なので、子供が後を継ぐことになっていました。するとですね、子供が与えられないとその家はそこで途絶えてしまうということになるんですね。祭司としての働きが。私もそうなんですね、私たちも子供がないので秋山の家が途絶えるんですね。世の中この世的に考えるとですね、私の兄弟は兄はもう亡くなりましたけども、2人の子供はみんな女の子で全く違うところに嫁いでいきましたし、その次の姉も嫁いでいってしまう。姉はもうみんな嫁いだので名前が変わっていってますよね。そうすると秋山の名前を残すのは私だけなんですよ。でも兄の子供たちは女の子でよそに嫁いだので秋山の名は継げない。そうすると私たちに子供がないってことは、前誰かに言われたよね、あ、これで秋山の家途絶えるねとか言われたんですね。で、それは、そういう問題なんだろうなと思います。で、子供がないっていうことに対してザカリアはずっと祈り続けた。で、やはりこの世的に考えると子供がないっていうのは、ちょっといろんなことがあるのかなとは思います。ただですね、創世記の中でヤコブのね、奥さんが二人いましたよね、レアとラケル でラケルの方が子供がなかなかできない時に、ラケルはヤコブに言うんですね、子供をください。その時にヤコブはですね、怒るんです。怒りを燃やすんです、ラケルに対して。それは神様のすることで、私があなたが、あなたにどうこうする問題ではない。っていうのをちゃんと創世記にあるんですね。子供がいる、いないは、人の問題ではなく、神様の問題。ね。人、よく子作りという言葉ありますけども、それは大きな世的な考えで、全く聖書的な考えではありません。子供は神様が与えてくださるもので、だからうちもそうですけども、子供が与えられないっていうことは、神様がそれを良しとされていることであって、神様がそのようにされたのであって、私たちがあそこの家は子供がいないからとかね、そういうことを言うのは全くこの世的な考えで、それはクリスチャンがもしそんなことを考えてたら、それは神様を侮辱する言葉です。神様がそこに子供を与えなかったっていうことは、それを認めないということは神様に対するまさに不信仰、まさに神様のされる技を侮っていると言いますかね、そういう言葉になります。 私たちは人が子供がいようがいまいが神様がそうされた、神様にその家庭にこの子を与えて預けてくださったっていう考えですね。そういうものだと思います。ただここでザカリアは子供がいないっていうことでずっと祈り続けたんですよ。でついにおじいちゃんおばあちゃんになったんですね。もうとても子供が産める状態にないというところまで来てるんですよ。でも彼は習慣的に祈っていたんだと思うんです。で、あなたの願いが聞かれたといった時にそれを疑うくらいまでにずっと与えられなかったっていうことです。で、そういう時に人はどうなるのかなと思います。ザカリアもエリサベスも期待していたんだと思います。神様に対して祈りながら子供はいつか与えられるんではないか、ずっと祈り続けていたんだと思います。でも子供が与えられないって言った時に、あ、私の祈りは聞かれないんだ、神様はついにはね、私を帰りんでくれないのかという思いになっていったのではないかと思います。そこに彼の不信仰というのは出てきたんだと思います。つまり彼は旧約聖書を知ってますから、アブラハムのことは知ってるはずなんですよ。アブラハムにも子がなかったけれども、アブラハムが100歳、サラが90歳の時にやっと与えられた。神様にはできないことはないんだ。でもそれはアブラハムの話であり、私たちはやっぱり無理なんだろうな、与えられないんだろうな、私たちはこれだけ祈っても結局は与えられない、そこに神様は私の祈りを聞いてくれるのだろうかという思いっていうのがやっぱりあっていったんだと思います。そうするとそこに彼自身の神様に対するこの期待って言いますか、神様に対する神様は何でも聞いてくださるんだということの信仰というのがだんだんだんだん薄れていくときに、神様への期待っていうのがいつしかなくなっていってしまうんじゃないかなと思います。人はやはり自分と自分が祈っても祈っても聞かれないときに非常に大きな苦しみの中にいることになります。これだけ神様の前に正しく歩み、命令と掟を落ち度なく行っているのに、なぜ神様は聞いてくれないのかという思いっていうのがどうしても生まれてくるんではないかなと思うんですよ。で、試練、信仰には試練があります。聖書ずっと読んでても試練があります。信仰生活、イエス様信じたら全てがバラ色になるんではなくて、試練があります。また試練があって当然であり、試練がない信仰っていうのはないんだって言ってます。そういう時にザカリアにとってみたら、子供が与えられない、このままだと家が潰れてしまう、いろんな人からいろんなこと言われる、その時がずっと長ければ長いほどやっぱり試練っていうのは長いんですね。サタンが、悪魔が私たちを誘惑するために使う手段に時間があります。ほら、お前はこんなに祈ってるのに、長い間祈ってるのに神様聞いてくれないだろ、お前は一体どれだけ祈った、どれだけ神様に期待した、聖書には何と書いてある、祈りは聞かれるとあるじゃないか、なぜ聞いてくれないんだ、こんなに長い間待っているのになぜ聞かれないんだ、神は本当はいないからだという悪魔の声がします。時間は本当に苦しいものです。祈っても祈っても祈ってもどうしてこの問題は解決しないんだろうか、神様本当に聞いてくれてるんだろうか、聖書にはこうあるのになぜ私にそれが起こらないんだろうか、時間という問題っていうのは私たちにすごく重くのしかかってきます。祈ったんだからもう聞いてくれてもいいだろう、でもなかなか聞かれない、この時間の長さっていうのは私たちの信仰を誘惑していく、信仰をダメにするための本当に一番大きな武器になります。サタンは 時間を使います。さらに状況が悪化していくんですね。子供が与えられるように、与えられるようにと祈りながら、もうついにはもうとてもじゃないけど子供の産めない年代になっていくわけです。自分の祈っているこの祈りがどんどんどんどんもう悪くなっていく、もうずっとダメになっていく、そういう状況にあった時に、あ、結局神様は聞いてくれないんだな。だから彼は妻と共にどんなに正しく歩み、命令と掟を守っていたとしても、心というのがやっぱり神様から離れていったんだと思うんですね。その時に彼の心っていうのは、いつしか外面的な表面的なことはやってるけれども、心から主を信じていくという心がなくなっていったんだと思います。だから急に見つかりが来た時に恐れてるんですね。その恐れるっていうのは、常に神様を信じ、神様のこのこととですね、常にその表面的ではなくて、心が神様と共にいたならば、見つかりが現れたとしても、このマリアのように言った言葉に注意してるんですね。マリ、この見つかりが言った言葉に、なぜ私が恵まれているんだろう、驚きとか、なぜはこの見つかりが突然現れた時にもびっくりしたとか、そういうことではないんですよ。常に神様と共にいる時に、見つかりが現れて言った言葉に対して、なぜそのことを言うんだろうっていう、そのことに関心を示すんですね。だからこのザカリアの神様から離れていったこと、心っていうのは、いつしかですね、子供が生まれます、あなたの、ね、祈りが聞かれますと言った時にも、喜びよりも疑いしかないんです。世の中の常識で考えていった時に、そんなことがないっていう疑いしかないんです。でもその疑う心っていうのは、自分の祈りがなかなか聞かれない時に、こう徐々に徐々に自分の心にそういう神様に対する期待がなくなっていった時に、不信仰というのになっていって、ついには言われた言葉を疑ってしまうものになっていくわけです。でもですね、神様はだからといってザカリアをお前は不信仰なものだと言っているわけではないんです、ね、見つかりは言います。20節で、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです、と言って沈黙の時を与えます。神様は不信仰なものに対しても責めるだけではなくて回復させようとします。不信仰になったザカリアに対して、その信仰を回復させようとします。主に対する期待をまた持たせようとします。その時が来るということですね。その時を与えてくださるということです。その時は沈黙の期間なんです。彼はこの口が聞けない、人と話せない、その時彼は何を考えたんだろうかなと想像します。もちろん自分の不信仰を悔い改める時でもありますけれども、それと同時に彼は信仰とは一体何なのか、神様に全てを委ねるっていうのは一体何なのかっていうことをすごく考えたと思います。彼自身がなぜ不信仰に陥ったかというと、長い時なんですね。結局長い時を経て彼は、あ、結局神様は聞いてくれないんだとしか思えなくなっていた。でもそれは間違いだったんだということを彼自身やっぱり教えられていくわけですよ。実際にエリザベスがお腹がどんどん大きくなっていった時に、あ、与えられたんだ、神様っていうのは忘れないんだ、私のことを忘れるわけではないのだということが分かってくるわけです。 彼自身は祈りが聞かれない、子供が与えられない時に、神様は私を見捨てたんだ、私のことはもうどうでもいいんだとか、いろんなことが思いが出てくると思うんです。でもそうじゃなくて、絶対に私を忘れないって言われたあの言葉っていうのは本当だったんだと思うんですよ。で、私たちが勝手にこの時までに子供が与えられないと本当に与えられないんだと人間的な考えで思ってしまっているだけで、神様の時は私たちの時とは全然違うんだ、私たちの思いと神の思いははるかに違うんだということを彼は沈黙の中でずっと考えてたと思います。神様の恵みっていうのは、私たちが忘れても神様は忘れないんだ、それが本当の恵みなんだ、そしてこれは私に与えられた試練だったんだ、その試練の時に神様は私と共にいてくれたんだ、この長い間の聞かれない時にも私が神様と共に歩むことができたこと、神様から離れずに神様の命令と掟を守ることができたこと、これ自体も神様の恵みだったんだということが分かってくるわけです。私自身が不信仰になりかけても、実はその間ずっと私を支えてくれたのも神様であった、そしてその神様は私のことを忘れずに私の祈りをこの時聞いてくださった、私の思う時ではないけれども神様の時にこの願いを聞いててくださった。しかもその子供は人々にとって喜びとなる子を与えられた、そのことを思った時に、彼自身はこの沈黙の、子供が生まれるまでの間のこの沈黙の間こそがもう一回信仰を取り戻す本当に素晴らしい時となったわけです。神様とずっと交わることができて、神様の恵みというのは私の思う恵みではなくて、神様の私に与えられる恵みは違うんだと、私が見捨てられたと思ったけども絶対に見捨てられない方なんだ、そのことが分かった時に、子供が生まれた時、彼は、ちょっと飛びますけれども、御使いが言った通りの名前をつけて、64節に、すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえたとあります。神様を褒めたたえる人になったんですね。不信仰な時代に神様を信じて行動しても、本当に心から褒めたたえることができるか、神様の恵みが本当に分かった時に神を褒めたたえるものになれるわけです。そして彼は予言するんですね。予言します。68節から、予言の一番最初の言葉も褒むべきかなですよね。褒むべきかな。彼はその沈黙の中で神様の恵みというものをもう一回思い返し、神様の変わらない愛を思い返し、私のことを常に見ていてくださったということが分かった時に、彼の心に出てくるのは、彼の口から出てくる言葉は、主を褒めたたえる言葉しか出てこないです、ね、そこにはすいませんとか、神様ごめんなさいとかいう言葉はないんです。それよりも、なんと素晴らしい神様、私の信じている神様はなんと素晴らしいんだというその信仰が現れているんですね。私たちにとって試練の時っていうのは誰にでもあると思います。試練の時は、でその時に私たち本当に苦しい時ほど、神様はどうして私を見捨てられたんだろう、どうして私のことを守ってくれないんだろうと、いろんなことを思うんですけれども、実は違うっていうこと、実は私たちのことを守ってくださっている、そして私たちを祈りを常に聞いてくださっている、そのことが分かるように試練が与えられているんだろうなと思います。でもそれを通した時に、それを通った時に、私たちの口には神への賛美しかない、褒めたたえる言葉しかないという素晴らしい神様の恵みがあったということですね。ザカリはそういう意味で本当に 神を褒めたたえるものとなりました。私たちもいろんな試練があった時に、試練があったとしても主は見捨てない、見捨てられないということを常に覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、御言葉を与えてくださりありがとうございます。ザカリアは本当に神様の前に不信仰なものへとなっていってしまっていました。御使いが現れた時にそれ恐怖に襲われ、御使いの言った言葉を疑い、本当に不信仰になっていました。しかしそういう不信仰なものな時でさえも神様は見捨てずに守っておられ、そしてその願いを決して忘れませんでした。神様は私たちも本当に多くの試練に遭う時があります。しかし神様は絶対に私を見捨てられないお方であるということを忘れることのないようにお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。